おはようございます。今日はようこそ大使ブランチの礼拝にお越しくださいました。今朝もまた新しい方が来てくださって、とっても嬉しいです。ようこそおいでくださいました。今朝初めて来ていきなりシリーズの第4回目で申し訳ないなと思いながらも、まあ、何か神様のお言葉ですから何かいるところがあればと、祈りつつ届けさせていただきます。今朝は成長する信仰シリーズの第4回目として説教の題を神と私と人健全な信仰の領域としました。聖書を読んであるいは説教を聞いてよし信仰に励むぞと熱心になる、神様への献身を新たにする、新しいことに挑戦していく、このように内なる火を燃え上がらせてくださるのは聖霊の働きです。そしてその燃え上がる思いが確実な成長につながるために私たちは覚えなければならないことがある。それが健全な信仰の領域ということです。まあ、内に燃え上がってくるものがある。信仰が燃やされたときに、その燃え上がったもので前進していくときに、それが確実なこう前進につながるためにはこの健全な信仰の領域ということがどうしても必要になっていきます。というのも私たちの信仰において特にその領域について大きな誤解があるからです。私自身がその誤解の中で過ごした経験があります。その誤解とは、信仰とは神様と私の一対一の関係だけという信仰理解です。信仰とは神様と私の一対一の関係だけという信仰理解は誤解です。何が間違っているかというと、神様だけというところが間違いなんです。正しい信仰の領域、健全な信仰の領域とは神様と私、私と人です。そこまで来て健全な信仰の領域と言えます。しかし私たちはしばしば神様と私だけという信仰へ落ち込んでいく。しかしそれでは堅実な成長につながらない。せっかくこれからですね、あとどれぐらいこの地上を歩むか誰も分かりませんが、せっかくこの地上でイエス様を見上げてイエス様ご自身目指して歩んでいく日々を重ねていくなら確実に成長したいじゃないですか。そのためにはここを抑える必要があります。神様だけ信仰とはどんなものか。例えばあるクリスチャンが、この例えばの話はすごく私の高校時代が背景にあるんですが、あるクリスチャンが何かの集会に出て非常に心を燃やされると、すごく熱心になって、その集会以降毎日聖書を読むようになった、祈る時間が増えた、今まで行ってなかった水曜日の晩の祈り会にも出席し始めた、献金も増えた、しばしば断食までするようになったと。そうすると教会の兄弟姉妹たちも あの子ちょっと違うなという目で見てくれてるのも分かってるみたいなね。牧師もね、なんかこう嬉しそうだなっていう世界があるんですよ。ある人が言うんです、彼の信仰がリバイバルしたと。しかしこの人はですね、神様に対しては熱心になりましたが、またそこに関わってくる教会の奉仕、教会の出席には熱心になったけれど、家庭では相変わらず何の手伝いもしない。家族との会話の量が増えたわけでもないと。学校に行っても特に、ね、何も変わらない。部活でなんかこう後輩から相談されてもそっけない。ある時電車に乗りました。目の前で明らかに高齢の方がしんどそうにしてる、席を譲らない。まあ少し極端な例を出しましたが、どうでしょう、何かおかしいなって感じがしますよね。これが神様だけ信仰です。しかしこの神様だけ信仰っていうのはなかなか本人も周りも気づきにくい。なぜなら こう教会で見る彼というのはすごくね模範的に見えるんです。その人自身も私は熱心になった神に近づきつつあると思うんです。そして彼の家庭を訪問したことなければ、彼の学校での顔を見たことのない兄弟姉妹というのは、あなたは本当に素晴らしいねと言って、良いことだったのに、良いことがその領域の捉え方を間違えたときに良くないものが何かこう固まっていくことがあります。ありました。彼の問題は信仰が燃え上がったことではなくて、信仰の領域を正しく捉えていなかったこと、信仰の領域が神様と私、私と人まで含むのに神様だけに絞ったところに問題があります。これでは私たちの信仰は健全に成長していきません。もちろん信仰っていうのは私と神様との一対一の関係からしか始まりません。これがなければ何も始まらない。イエス様が私のために、誰かのためによりは私たちのためであるよりも、私のために、私の罪のために十字架にかかって死んでくださってありがとうございますというこの個人的な一対一の告白がなければ信仰は始まりません。しかしそれは入り口であって、その入り口を通って神様と共に歩み始めたならば、その先の領域がある。そこにも神様は導いていってくださっていることを私たちは十分に受け取っていく必要があります。神様と私との関係であり、私と身近な人との関係、これが信仰の領域の全体です。決して私と隣人との関係を信仰から切り離してはいけません。今朝はこの一点に絞っていきます。信仰とは、健全な信仰の領域とは、神様と私、私と隣人を含むということです。もうこのことはすでに分かってらっしゃる方多くいるなと、大使ブランチのメンバーの方、また高砂の教会のメンバーの方見ても思います。ですからそういう方にとっては、少しですね、3、40分、そんなことはもう分かっていますっていう皆さんにとっては少々退屈な時間になるかもしれません。しかしそれでも私たちのうちには神様だけになりがちな傾向があるということを覚えましょう。もう一度ですね、自分、私は家族に仕え、もう出会う人に伝道し、この上から自分に来て、その自分から横にすでに流しているという方もですね、もう一度この傾向がありますから、そこで自分の信仰の領域が正しくこう全体を捉えているかどうか、ご一緒に確認していただけたら、確認していただけたらと思います。さて、ここまで今朝のこの説教を聞かれた方の中には、神様だけではなぜいけないんですかという疑問をお持ちの方があるかもしれません。まずその疑問から整理しましょう。ヨハネの福音書の15章にこういう御言葉があります。まあ聞いてくださったら結構と思いますが、ヨハネの福音書の15章の5節、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。私も大好きな御言葉です。もう信仰の確信ですよね。私がイエス様とつながるということ、このことはどれだけ強調しても足りないことです。しかし今朝もう一歩この成熟を目指していくためには、聖書は必ず文脈で読まなければいけないということを押さえましょう。まあ、文脈って、まあ、この文章の流れですけども、聖書をどう読むかについては、後日、このシリーズの中でまだ別の日に取り上げるつもりですが、大原則として聖書の読み方は、必ず文脈で読むこと。一節だけ取り上げるというのは、自分の思いを保証するために御言葉を利用するという、 こう落とし穴に非常にはまりやすくなります。その一節の意味を決めるのは前後の文章です。その文章でわからなければ前の章、後ろの章、 こうその書物全体をやっぱり捉える必要があるんですね。もし意味が明確でなければです。そして、部分的に一節だけこう聖書をグッと握るのは非常に危険です。危険というのは悪魔もそれするんです。悪魔が荒野でイエス様を誘惑されたときに、神の御言葉でイエス・キリストを誘惑された。悪魔的な方法、もちろんこの聖書全体は分かって、神様愛なる方だと分かった上で一節の御言葉を持つのは結構です。しかしこの文脈を無視して、その前後にある文章を全然関係なしにポンポンポンポン取るのは、悪魔ですらそれをする。聖書は文脈で読まなければいけない。神様のこの大きな動きを聖書全体から掴んでいかなければならない。聖書は顕微鏡的に読む書物ではありません。どちらかというと展望台的に読む、ざーっとこう大きく読むことが必要です。聖書は文脈で読まなければいけません。前後の流れをしっかりと読まなければいけません。さて、ヨハネの福音書に戻ります。先ほど取り上げたヨハネの福音書の15章の5節も、この一節だけを取り上げるならば、私たちは信仰の領域において過ちを犯してしまう。この15章の5節だけしか言わないとすれば、信仰とはまさしく神様と私の一対一の関係でしかないんです。しかしヨハネの福音書も少しだけ読み進めますと、15章の12節にこういう言葉が続きます。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、すなわち神であるイエス・キリストにつながることは、同時にあなた方をお互いに愛し合うことだよということがすぐ後にすぐ出てきます。ここまで読めば、信仰とは決して神様と私の一対一の関係だけではないということがわかります。信仰とは神様に愛されて、私が神様とつながり、その愛を受けて、私が今度は隣人を、兄弟姉妹を愛することだということが、聖書を文脈で読めば分かってきます。また聖書のどこを探しても、孤高の聖人、まあ、こう高みにいてですね、なんかあんまりこう世の中のこと全然なんていうかな、まあ、仙人みたいな人ですね、聖書の中に一人も出てきません。人里を離れて山の頂上でただ神様とだけ過ごす清き人っていうのは、出てきませんし、それを進めてもいません。いや、いますよと。山の上に登って神様と40日間過ごした人を知ってます。モーセがそうですね。シナイ山というところに登って行って、そこで律法を授かって、でも40日間だけです。彼の人生で言えば、あなた40年間もう反逆繰り返し続けるイスラエルの民と一緒に、神様と一緒に歩んだのが彼の人生であって、その40年間の中の40年分の40日間だけ閉じこもったんです。決してあそこでね、シナイ山におったまま、もうあなたとずっと一緒におりたいですわっていうモーセではなかった。神様のことを知れば知るほど民のもとに降りていき、そしてあの後神様は偶像礼拝してた民を殺そうとした時に立ちはだかるようになっていく。本当に神様に近づいていくと人にも近づいていくんです。これが信仰が健全な証拠ですよね。信仰の領域が半分だけじゃなくなってる。本当に神様に近づいて、そういうことが起こってきます。いやいや、イエス様はよく一人で寂しいところに行かれたじゃないですか、も同じです。弟子たちが朝眠い目をこすりながら周りを確認すると、イエス様がおられない。そしたら朝もやの中から天の父との祈りを終えたイエス様がやってこられる場面が何度もあったことでしょう。そしてね、イエス様は寂しいところから弟子たちの元に戻ってこられた時、大体こう言われるんです。さあ次の村へ行こう、神の国がまだ伝わってないところに行こうって言って、神様と交わったとすぐ人々のところに行かれる。聖書の中には孤高の聖人とか世から隔絶された仙人は出てきません。それが勧められてもいません。 信仰とは神様と私、私と隣人との関係であって、この神様と隣人、この2つの関係は決して切り離せないものです。ヨハネの福音書の一番最後の章、21章にですね、復活されたイエス様がご自分を裏切った弟子ペテロをもう一度牧師の任務に就かせる場面が出てきます。ペテロはたとえ水の中行けそうな気がしたのでちょっと迷ったんですが違いますね、水で死んでもってことでしょうね。つまり命捨ててもあなたについていきますと豪語した割には、まあ私たちだってそうでしょう。自分の命の危険が迫った時にイエス様を三度知りませんと言って完全に否んでイエス様を裏切った、その昇進のペテロにイエス様現れられて、もう一度私のために働いてくれないか、三度あなたが裏切ったならば三度あなたに愛の告白をなさせよう。そして彼はこう回復しますよね。そのシーンでイエス様はペテロに、あなたは私を愛するか、ペテロは私はあなたを愛します。神様だけ信仰の場合はここで終わりです。そうか、でもそうじゃないですね。聖書の中にはその続きが書いてあります。ペテロのご自身に対する愛の答えを受け取るたびにイエス様はこうおっしゃられます。では私の羊を飼いなさい。つまりあなたは私を愛するのか、では教会の兄弟姉妹に仕えなさいとおっしゃられました。神様を愛することと人を愛することは一つです。同時です。神様を愛することはいつも人を愛することにつながっています。これが健全な信仰の領域です。神様と人を含んだ信仰領域理解です。イエス様がある律法学者からこんな質問を受けたことがありました。すべての命令の中でどれが一番大切ですか？マタイの福音書の22章にこの話がありますが、先生、律法の中で大切な戒めはどれですか？そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。第二の戒めもそれと同じように大切です。神様に愛されて、神様を愛することが第一です。これがなければ、信仰自体が始まりませんから。しかし、第二の私が隣人を愛することは、順序としての第一、第二はあったとしても、しかしその重要性においては、イエス様がおっしゃいました。第二の戒めも第一と同じように大切です。大切さは神様を愛することも人を愛することも同じぐらいの価値があるんだと。これらのことから私たちの信仰というのが、神様を愛すること、そして人を愛すること、この2つの方向でもって健全な領域と言えることをつかめたかと思います。それでもですね、それでもなんです。それでも私たちが神様だけに生きたい傾向を持っているがためにですね、ヨハネがその手紙、ヨハネの第一の手紙4章、こういうことを言ってるんですね。4章の20節。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできない。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。ということはですね、ヨハネがこれを言わざるを得ない状況があった。私は神を愛していると言いながらと。これがやっぱ私たちにそういう傾向があるんだということを覚えましょう。いつだって良いことを使って良くないところに行くというこの人間の奇怪さ、複雑さ。でもこれ覚えておけばね、それを確認していくことができる。それが起こった時に気づければ対処のしようもある。怖いのはこういうことに無自覚なまま、私は神に向かっているという大義を立てたまま神様から離れていくことは非常に恐ろしいです。そういうことをするなら明らかに神様に向かって反抗する方がよっぽど神様に近いです。 聖書がこれだけはっきりと信仰とは神と隣人を愛することだと語っていても、先ほど申し上げましたが、私たちのうちには神様と私の一対一の関係だけが信仰だという考えに傾きやすい、隣人を愛することの責任から逃れようとしがちです。なぜなら、神様を愛することは簡単だし、本当に簡単かどうか、しかし簡単だと思ってる。気分もいい、賛美を歌うのは楽しいし、聖書のお話も素晴らしいと思う。しかし実際に目の前にいる人を愛することは本当に大きな重荷です。誰かを受け入れることはすごく自分の心が試されます。怒るし、不快な感情も感じさせられます。現実に人を愛そうと思えば、それはとても大きな挑戦です。自分の足りなさに嫌顔でも直面させられます。私たち誰もですね、自分の本当の姿を見たいと思わない。苦痛ですよね。健康診断でさえ苦痛ですからね。あと魂のことにおいては余計なんですよ。見たくないですね、見たくない。しかし私たちどこかで決断しなければいけない。自分の不都合さを見ることよりも真理に生きることの方が大切だ。神様の愛はそれなさしてくださるんだって、どこかで勇気出して、本当に私がどんなふうに人に接しているか、そこで現れてくる己っていうのをイエス様の愛の中で受け取っていく、受け取っていかなければなりませんね。そうでなければ信仰が現実からの逃避先になると非常にややこしいです。見た目 OK なんですよ。教会では OK 出されてしまう。しかし現実から離れてはいけませんね。現実から逃れるために信仰があるのではないですね。そうではなくて、現実に向かい合う強さが与えられるのが本当の信仰です。私のうちに人を愛する愛はないけれど、イエス様にはある。だからそのイエス様から愛いただきますと。私はとても自分の本当の姿を直視するなど怖くてできない。これね、自分でまた自分照らされるのも辛いんですけど、さらにもう一歩進んだらね、人にアドバイス求めることがどれだけ怖いか。ちょっと前にね、やっぱりしなあかんなと思って、先輩の牧師に自分のメッセージ聞いてくださいってお願いしたんですよ。怖かったですね。そして結果はちょっと伏せときますけども、これからさらに研鑽を積みますということで。でもね、僕、私がそう、やっぱり聖霊様に導かれていくと、こうオープンに私を見てください。しかも、もちろん神様の愛を受けてね、そしたら、私のこれどう思いますかって聞けるようになるし、何かそういう促し感じるんですよ。信仰は現実逃避のためにあるのではなくて、現実に向かっていくため、現実に対して私を人に開けるようになる力を得るために与えられています。もちろん神様は私たちの逃げ込む場所です。砦となってくださいます。翼にね、王って私を守ってくださるとある。しかしずっとそこに留まっているとしたら、あなたが留まっている場所は本当に生ける神様のこの胸元ですかっていうことなんです。神様と時には一対一の関係を持つことは必要です。これはこれでまた別のテーマですけども、これがないとちょっとまた話は随分前に戻ってしまいますけども、一対一の関係を持つことは絶対必要です。しかし本当に神様につながっていくならば、私たちは現実からの逃避として神様を利用するのではなくて、本当に神様とつながっている人の信仰は決して孤独で終わらない。その信仰には神様と私から隣人というこの流れが必ず生まれていきます。なぜなら神様に命があるから、命を受けた者はその命をこう溢れていくからですね。例えば早朝に一人でリビングの床にひざまずいて祈りの時を持っている。そうすると、これ私の経験ですけども、そうだね、やっぱ神様仰いで感謝が溢れてきて力が湧いてくるんです。そしたらなんかこうじっとねひざまずいて祈っておれなくなって立ち上がって台所に行って、昨日妻が洗い残したつけ置きしてる皿を洗う。でそれがしたくなるんですよ。でね、子供たちが散らかしたまま片付けてない、妻は疲れていました、その時ね、いつもそうではないと。だからやっぱり 落ちてるゴミ拾いたくなるんですよ。こういう流れ、この流れ、本当に生きておられる命ある神様を仰いだならば、その命を受けて、その命は私たちので絶対じっとしない。この良い流れをすでに私たちは体験しているお互いではあると思いますが、さらにこの流れの川幅が広がるように、私たちの傾向については注意深くありたいと思います。その傾向とは何度も申し上げていますが、信仰とは私と神様との一対一の関係だけという、その誤解、そういうところに逃げてしまおうとする傾向、そうではなくて、信仰とは、本物の信仰とは、神様と私、そして私と隣人という二つの関係が一体となっているものです。信仰が神様だけではなくて、信仰とは神様と私、そして私と隣人を愛していくということである。究極的な例を見ましょう。聖書における究極的な例というとき、それはいつも十字架です。それが先ほど高島さんに読んでいただいたヨハネの福音書19章の26、27節です。ヨハネの福音書の19章26、27節、イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。イエス様の清い生涯の頂点は十字架において極まります。フィリピの2章ではこれを、キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのですと記しています。死にまで神に従い、実に十字架の死に至るまでも神に従順であられたイエス様。イエス様は私たち人間の最高の模範です。信仰の模範です。あの十字架の上でイエス様は十字架の死に至るまでも従順に神に従順であられた。その従順でもって神様への愛を極められました。表してくださいました。死に至るまで従順であられた。神様への愛を注ぎ出されたと同時に、あの十字架の上で人への愛も注がれました。人類の贖罪の技を遂行中です。歴史でたった一回起こった、あの神が人間に十字架の上で殺されるという贖罪の技、最も大きな神の御業が進行中のただ中にあって、母マリアの行く末を案じられたイエス様、自分がいなくなった後、母はどのようにして生活していくのだろうか、母の生活を支えるものが必要だ、母の住む場所が必要だ、母を精神的に支える必要がある。なぜなら、息子が罪人として十字架で処刑された人の母親のその後の暮らしっていうのは想像がつくでしょう。異常な犯罪者の母親っていうのは肩身が狭いでしょう。母を放ってはおけない。イエス様は全人類の贖罪の技を遂行中に、母マリアの今後の生活を心配なさった。このイエス様の配慮、十字架の上で残される母マリアの今後の生活を案じて、弟子ヨハネにマリアを託されたイエス様のこの配慮を見るときに、信仰が高みへと上がっていくと、生活のこと、人間的なこと、そういうこと、そういう低いことは去って、神様だけになってしまうんだというのが、どれだけ聖書的でないか分かりますね。そういう何かこう信仰の成長は高みへ上っていって、何かこう人間的なことから離れていくんだと、人間の必要というものからこう違う世界に行くんだという先人的な発想、それは十字架によって打ち砕かれます。信仰が神様だけというのが誤解であることが、この十字架においてもはっきりしています。十字架の上で贖罪の技を成し遂げられる中、 父なる神への完全なる従順でご自身の神への愛を完成される中、同時にイエス様は自分を育ててくれた母マリアを愛しました。十字架の上で母マリアを愛しました。信仰とは神と私、私と隣人の関係です。信仰とは私が神様を愛することと同時に、私が隣人を、母を、家族を愛することです。このことをしっかりと受け取るとき、次のことが分かっていただけると思います。それは信仰の成長は目に見えるということです。つまり私たちの信仰は人との関係において浮き彫りにされるということです。その神様との関係だけというのであれば、こう幕がかかっていた部分が、実は人を愛することもこの信仰の領域、全領域の中に入るんだという理解がはっきりすればですね、では私と人との関係はもう信仰そのものがこう露出する、そこはもう偽りができない、言い訳できないんだということですね。信仰の成長は、その人がどれぐらい信仰によって成熟しているかは、人と話す言葉や振る舞い、物事への関わり方や態度に具体的に現れます。それは見えます。信仰は見えます。言葉や行動や態度など外に現れるものは信仰的ではないけれど、内側は霊的に成熟しているということはありません。そんなちぐはぐなことはないです。それは、いや、信仰の領域勘違いしているからです。人とね、なんかもう人とのやり取りめちゃくちゃなのに、いや私は個人的に神様とつながってるよっていうのはさ、片っぽだけです。健全とは言い難い。ですから本当に信仰的に成長しているならば、何に関しても一番よく分かっているのは私だっていうこの傲慢な態度は決して取らないでしょう。また口から出る言葉がいつもなんか噂話とか誰かを傷つけるとか、そういうこともないでしょう。やはりそうであるならまた信仰の幼子であると言わざるを得ない。18世紀のイギリスのリバイバルをの起点になった人にジョン・ウェスレーという人がいますけども、この人はね、信仰の成長の中で具体的にどうなるか、こういうこと言うんです。人は清くなればなるほど人への謝罪のスピードが上がるって言うんです。さすがだなと思います。ウェスレーというのはすごく現実的で、神様熱心に愛したけどもめちゃくちゃ現実的な人です。神様に近づけば近づくほど自分の謝りに気づきやすくなり、また人に実際に謝るのも、相手が謝ってくるまで待たへんと私たちは思いますけどね、そうじゃないと、清くなればなるほど謝罪のスピード上がるっていうんです。これは一つの目安かもしれません。私たちどうかなと、自分の信仰の成熟どれぐらいかなっていう時、信仰が人との関わりでもあることが分かると、実はこれまで私の信仰の成長を妨げていた原因が神様と私ではなくて、私が人とどう関わるかにあったかがはっきりする場合があります。何かこう自分の信仰に停滞感を覚えるとか、祈っても祈っても聖書を読んでも読んでも、ですからこうなんとなくこう盛り下がってきたなと思っていろんな集会に行くけども、よくもって1ヶ月だと、またこう1ヶ月だったらちょっとなんだろうなって気分が塞ぐなと思っている時、もしかするとそれはあなたと神様との問題ではないかもしれない。信仰の領域の横の水平のレベルの方、あなたが人と接するときに神様の御心の中を生きようとしてないからかもしれない。例えばですね、教会に来るとなんかスイッチ入ってすごく頑張ってしまうけれど、家帰ってどうかと、兄弟姉妹に接するように、ご主人に、奥様に、子供たちとの関わり、もちろんね、家はリラックスするから、もちろんそういうところあるんですけど、 全く一言も口きかないとしたらどうかということです。またクリスチャンとは仲良くしようと思うんだけど、なんだかこうノンクリスチャンとあまり仲良くしたくないなみたいな、もうこう制限かけちゃって、神様だけ信仰とは言いませんが、こういう症状というのは少し信仰の領域が狭く捉えられている。神様だけ信仰の一種でですね、教会だけ信仰というのもあるんです。これは結構私多いかもしれないですね。しかし信仰において聖書が言っている神様と私、私と人というこの隣人といった時は全ての人を含んでます。そこ良きサマリア人の例えでイエス様がその隣人にしたのは、ユダヤ人にとって一番名前を挙げてほしくなかったサマリア人ですね。そこまで範疇に入るんだったら私たちの家族言わずもがなですよね。私たちが普段付き合っている同僚は言うまでもないと。私たちの家族、妻や夫、子供、上司、同僚、部下、友達、近所の人との関係どうでしょうか。それでもって実は私たちの信仰は目に見える形で測られる。別な言い方をすれば、私は人をしっかり愛しているかどうかが私たちの信仰を測る目安となります。そのことについては第一コリントの13章がチェックリストになると思います。自分の、ね、信仰健康をチェックしたいなと思ったら、この13章、第一コリントの13章を見て、ここまだだなと思ったらそこ取り組んだらいいですね。チェックリストを攻めるために言ってるんじゃないんです。神様を愛してるんだったらもっと神様と一緒に本当にその味わいたいと思ってらっしゃるでしょうから、チェックリストになると思います。第一コリントの13です。どんどんこう見ていきますよね。第一コリント13章、愛とは寛容、親切、妬まない、自慢しない、高慢にならない、礼儀に反することしない、自分の利益を求めない、怒らない、人の下は悪を思わない、不正を喜ばない、真理を喜ぶ、我慢する、信じ抜く、期待し続ける、耐え忍ぶ。これ全てに丸が入った人、ささささっと入った人、もう一回読み直してください。そう、いや、ハレルヤーって言いますけどね。でもね、やっぱりどこか引っかかるんですよ。でも引っかかったので自分責めないでください。健康診断であまり良くない結果来たら落ち込みますけど、でもあれ、いい点取ろうとして私たち健康診断を受けるわけじゃないじゃないですか。何か自分の健康を阻害する、こうマイナスにするものを見つけたい目的は、それでもって健康になるためにするわけでしょう。それでも人間って面白いんですね。もうチェックリスト自体が嫌で、そのテストだけでいい点取りたいのが私たちですね。小学校の頃視力検査があって、保健室でこうやってしゃもじ、黒いしゃもじ目につけてやるでしょう。それでね、目のいい子が 2.0 までの正解が分かったら、後の列の子がね、 2.0 どっち向いとったってみんな聞くんですよ。あれはね、私たちの傾向ですよ。全く意味ないでしょ。いや、目が悪いのを確認しに行ったのに目がいいのを偽装してどうするんやいう話ですけども、だからでもやっぱりなんかね、いい点取りたい、人によく見られたい、ごまかしてでもいい点取りたいと思いますね。信仰のチェックリストで、だから神様の前でこれなさったらいいと思います。そしてね、自慢したなとか気づいたんだったら、神様、私やっぱ自慢しがちですねと、それ認めて、また今度自慢しそうになったら教えてくださいねって祈ったらいいと思います。で、どうして自慢しちゃうんだろうなって、まだ自分に自信がないのかな、誰かに本当は受け入れてほしいのに、その受け入れてほしい人との関係がまだほぐれてないのかなとか、さまざまなことが具体的に実際的にこう水平線、現実の中で信仰というのは実はこう関わっていけるんです。そういうことのためにチェックリストが用いられればと思います。そしてそれが私たちの信仰を堅実に成長させるワンステップワンステップです。あるクリスチャンカップルの間に問題がありました。夫が仕事で帰りが遅くなる日が続いて、妻は寂しくなり、かつ不満が募り、 休日になると些細なことで大喧嘩をするようになりました。これ2人ともクリスチャンですね。そこで奥さんが先輩クリスチャンに相談すると、人間である夫に慰めを求めちゃダメよ、神様との交わり通して慰められなくちゃダメよ、神様で満たされないとあなた祈ってるの？そうやなと思ったわけですよ。妻はこれまで以上に祈るようになり、初めは3日間ぐらいはやはりイエス様が私を慰めてくださるだっていう確信が与えられました。しかし1週間経つと前と同じような思いがきます。すごく不満がやっぱ消えないんですよね。全然主人と話した時間どれだけだろうかと、これでは良くないとさらに祈りに励みましたが、長続きしないんです。このあるこの気持ちがあり続ける、不満があり続ける。そこで夫に直接話しました。答えは、あんたは不信仰だ。そう言われてしまうとクリスチャンとしてもう何も言えない。夫からそれは不信仰だって言われたらもう何も言えない。果たしてこの妻は不信仰なのでしょうか、どうでしょうか。今朝ここまで共に聖書を開いて、信仰とは何か、健全な信仰の領域とは何かを私たち確認した私たちであればどう言うでしょう。いえいえと、不信仰なのはご主人あなたじゃないですか。あなたの信仰は上、神様とあなただけで止まってるんじゃないですか。信仰の全領域、健全な領域を捉えていない不信仰はあなたじゃないんですかということですね。信仰が神様と私、私と人との関係までをで信仰なんだという理解があれば、まあ、これを、まあ、もしそのご主人に話したとして理解してくださったら、その旦那さん、そのご主人が何をし始めるかというと、神様に祈って力をもらって、そして具体的にじゃあどうしたら早く家に帰ることができるだろうなって考え始めるわけです。仕事の段取りもう一回スケジュール見直し始めるんです。もういっぱいすぎるから、抱えすぎてたから、これはあの子にやってもらおうと思って部下と相談し始めます。そして上司にはこの日はちょっと早く帰らせてもらいますってこう動き始めるんです。そうやって作り出した時間、奥さんがどれほど嬉しいでしょう。そこで話し合って気持ち聞いてあげることが信仰を完成させる、健全な信仰の姿ですよね。そしてそういうことをしていくことが私たちの成熟につながっていくんです。健全な信仰、聖書的な信仰の領域は神様と私、そして同時に私と人という領域です。神様と人を同時に含みます。この信仰に立つとき、私たちの信仰は非常に具体的になってきます。目に見えるあの人にどのように使えるかという、それが信仰の中身もうそのものなんです。挨拶する、手紙書く、メールしてあげる、それは信仰的な行いです。話を黙って最後まで聞いてあげる、相手に尊敬を表す、相手のために時間を作ってあげる、黙ってそっと親切する、手伝ってあげる、肩に手を置いてあげる、笑顔を向ける、全然人間的信仰と関係ないことなんですよ。ものすごく信仰的なことです。信仰の技ですね。信仰そのものですね。今朝私たちと神様との関係どうでしょうか。曇りがないことを祈ります。もしあれば悔い改めてもう一度すっきり恐れなく神様の愛に嬉しいと言って愛で応答する関係保ちましょう。そしてあなたとあなたの身近にいる人との関係、今どうですか。大きな挑戦ですね。私だって挑戦なんです。説教がここで終わればね、ずっとねそれ言っとけば済むと。私も別に生活問われないと、だいたいこういうこと言うと、まあ、首絞めるなんておかしいですけども、あなたどうなんだっていうことですよ。でも言ってください。それは私の成熟につながりますから。先生、メッセージの時ああだけど、普段破れたジーパン履くのやめてくださいとかね、まあ、いや人それぞれですよ、いろいろありますよ。でもね、もしあなたがそれであんまり気分良くないんだったら、私は改めるべきですよ。それが信仰です。 それが愛ですから、今神様とあなた、そしてあなたと身近な人のその関係どうでしょう。どうぞ今日の午後それを始めることができます。何かしてあげてみてください。私が考えて、私からあの人に何か、そうやって私たちは信仰を健全な領域で捉えて成長していきたいと思います。イエス様のように十字架の上で食材の技の遂行中に母を心配なさったお方が私たちの神イエス様、その方に近づいていきたいと思います。今日の午後挑戦私もします。愛しましょう。私たちの神と私たちの隣人を祈ります。イエス様、今朝は本当に驚くような聖書の箇所を開きました。食材の技という神にしかできない、そして歴史上一回しか起こり得なかった、あなたが私たちの罪のために人間によって十字架の上で殺されるという大きな大きな歴史を変えた御業の真っただ中において、あなたは育ててくれた母マリアを心配し、その行く末を案じて弟子のヨハネにその老後を託されました。十字架のあなたを見上げるとき、そこには私たちの信仰の最高のモデルがあります。模範があります。私たちはそこに行きたいです。なぜならあなたを愛しているからです。あなたを愛します。それは私たちにとって喜びです。私たちの愛が上から注がれたあなたの愛でもって、今日の午後誰かに、私たちのそばにいる誰かを愛することによって健全なもの、またその信仰がしっかりと完成していきますように、そのような堅実で着実な信仰の成長のステップを一つ一つ上がっていくお互いでありますように。イエス様、本当にこのことはあなたと一対一でつながることからしか始まりません。本当にあなたと交わりを深めていくことができますように。そして命いただいて、その命が私たちが隣人を愛することにおいて実を結んでいくように、そのような信仰の好循環、聖なる好循環、本当その中で人生生き生きと喜びを持って歩んでいくお互いであらせてください。今日の午後、今心に浮かぶ頭にあるあの人にあれをしてあげようかな、祈りながらぜひなさせてください。小さな一つ一つが大事です。生じに忠実なものは大事にも忠実であると。小さなこと大事にしなさいと言ってくださった意味が今はわかります。それも信仰だからです。あなたを愛して喜びを原動力として私たちは身近な人を愛します。特に家族を愛します。感謝します。聖霊様、私たちに慰めと力を与え、今日の午後も霊によって共にいて私たちをお導きください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。